して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。感謝します。オンラインの方々おはようございます、こんにちは、こんばんは。感謝します。非常に猛暑というか大変な暑さなんですね。40度を超えるというような暑さがあったりしてますけども、この中で、本当に終わりの時代が近づいているなということをですね、感じますし、また今まだ災害はですね、後片付けの方々もおられますので、本当に取りなしをですねさらにしていきたいというふうに思います。で、祈っていただいた広島の呉の方々ですね、ライフラインも回復しつつあって、水も出るようになってきたり、また山陽道もこう開通してきて、物資も入るようになってきているということで、本当に皆さんのお祈りを感謝します。また進行でですね、広島教会の方13名全員白馬に応募してたそうなんですけど、全員かどうか分かんないんですけど、三木牧師はですね白馬に来られるようになったということで、本当にこの大変な状況の中なんですけども、神様を導いてくださったことを神様に感謝したいと思います。それで、ですね、はい、あと月刊誌がですね出ましたので、ぜひご覧ください。雲の間にある虹の8月号ですね。この月の虹は、沖縄県ですね、細川さんという方が撮った綺麗な虹ですね。で、関東メッセージがですね、このさっき言ったの広島の三木牧師が書いておられます。それから証がですね、同じ広島の織田さんというですね、この、重度の障害者の障害児を持っておられるお母さんですね、の証が載っていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、まだちょっとエフェクトも聞いてますけど、ちょっとで、あと見越し新聞がですね出てますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。今度はですね、白馬のですね、アンダー21ですね、21、若いヤングとあとキッズ の出場グループが決定しましたので、全国からこの集めて、その中でですね決めるんですけども、それが決まりましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとプレジールのですね、この人に載っていますけども、ぜひ見てください。それからお客様からお叱りの電話っていうことで、建設現場でトラブルっていうことですね。でもなぜかお客様の笑顔にっていう、シーバ牧師ですね、今建築関係の仕事をされてますけども、シーバ牧師の歌詞が載ってますので、ぜひ見て、現場での素晴らしい、歌詞ですね、ぜひ見ていただきたいと思います。あとは今今度教会情報面なんですけど、3回目になりますけど、感謝の人になろうっていうシリーズの中で、第3回の、3回目になるんですが、デンバーじゃなくて、今アメリカで牧師をしておられる、上立牧師ですね、デンバーの牧師でもあるんですけども、上立牧師の頃のですね、離婚とシングルマザーと再婚と感謝を通して奇跡が起こってきたという素晴らしい証がずっと連載されていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。ですね、で、そして今週はですね、いよいよ白馬キャンプがあります。ぜひお祈りください。導かれた方はまた最後までですね、またぜひ求めていっていただきたいと思います。そしてまた今回は参加されない導きの方も、ぜひ白馬キャンプのためにですねお祈りしていっていただきたいと思います。このリバイバルが始まりまして、非常にこう神様の働きが大きく進もうとさらにしています。で、重要なことは語られると思いますし、いろんな神様の働きがさらに進むんではないかと思いますので、ぜひ群れ全体に与えてくださってくる祝福なのでですね、ぜひ祈っていていただきたいというふうに思います。あとさっき申しましたけども、26日はですね、全国グループコンテストがありまして、で今九州から3チームが出場できることになっていて、ピースと、ミラクルと、あとホリベットとですね、3チームが行きますので、ぜひそれぞれのチームの良さが出てですね、 できれば15位以内に、2チームですね、15位以内に入ると翌年の枠は決まりますので、1チーム入れば九州は来年1チームは確実に出れるということになりますし、2チームになれば2チーム出れるということになりますので、1チームでも多くこの15位以内に入るようにですね、またそのような素晴らしい賛美がなされるようにぜひ祈っていていただきたいと思います。でこの他にあのヤングとそれからキッズですね、子供の分がありますので、それは、その前の日ですか、25日にありますけども、またそちらもなんかヤングがすごいですね、また追い上げがどんどんどんどん上手くなっていてですね、この人たちがこう大人になってきたら大変だなっていうですね、すごくレベルが上がってきていますけども、ぜひあのまたその祝福のためにもですね、また九州からもそのキッズとヤングにですね必要する方々がいますので、ぜひあの持ち寄られにお祈りしていただければというふうに思います。また交通手段もいろいろで、私とか何かの人たちはバスで行きますし、努力を人は何かの方はあの飛行機に行かれたりしますけども、ぜひあの交通機関もですね守られるように、今、ね、どんなところで災害が起こるか分からない時代ですので、ぜひ守りのためにもですね祈っていただければというふうに思います。はい、はい、それでですね、先週はですね、あの私の言葉はその時が来たら成就しますというあの、ルカの福音書のところから学んだんですけれども、神様のどうしてこんなことが起こるのかなってこう私たちに理解できないこととか理不尽なことが許されたりしますが、しかしその背後にそのことっていうのは神様の素晴らしい計画があって、そして神様はその中で神様の時に素晴らしい子供の成就をなされるということをですね先週学びました。で今週はですね、今読んでいただきましたけど、ルカの福音書のこのやはり、この7章ですね、ところをですね見ていきたいというふうに思います。7章の6節からですね、見てまいります。7章6節ですね、もう一度読みします。イエスは、彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治ります、癒されますですね、というふうにこう言っています。今日この百人隊長のところから学んでいきたいと思うんですけども、聖書の中でですね、イエス様が2人だけ信仰を褒めている方がいるんですね。そのうちの今この百人隊長は1人なんですけども、でユダヤ人の方とか、あと弟子たちですね、いつもイエス様と一緒にいる弟子たちはなんと信仰を薄い者たちだとかいつも怒られてたりしてたんですけども、注意されたりしてたんですが、このイエス様に褒められた人が2人だけいて、そのうちの1人がこの百人隊長なんですね。もう1人はカナン人の女で、だから特徴はですね、2人とも異邦人、ユダヤ人じゃない方なんですね。これはある意味この信仰が中心であるということをですね表していることでもあるわけなんですね。で見ていきたいと思うんですけど、この今日箇所はですね、百人隊長が2節のところを見ていただきたいと思うんですけども、ところがある百人隊長を用いられている一人のしもべが病気で死にかけていたとあります、ですね。で百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようにお願いしたとですね。でこの百人隊長のしもべがですね死にかけていたというんですね、こう若者だったということもなんか他のところに書いてあったと思いますけれども、ですね、部下だったんですね。で本当にこの隊長というのは良い隊長で、まあ、部下思いといいますか、そういう人だったと思うんですね。そして本当に身近なしもべが本当に苦しんでいるのを見て、助けて、なんとか助けて、死にかけていたという非常にこう重い重篤な病気だったわけなんですね。でこの時になんとか助けてやりたいと思いました。でそれでそしてイエス様のところにこう人を送ってでお願いしたんですね。でイエス様は喜んでこの癒しをしようとして、 この派遣隊長の家に向かっていったんですけど、まだその家にとイエス様の家に届く前に、着く前に百人隊長の方から、まあ、友人を出してですね、伝えたんですね。友人を通してイエス様に、主をわざわざ置いてくださいませんように、あなたは私の家の際にお入れする資格は私にはありませんと言ったんですね。とても謙遜な方だなというふうに思いますけど、謙遜でもあるんですけど、事実でもあるんですね。事実でもあるというのはどういうことかと言いますと、立法で言うと、旧約聖書で言うと、異邦人は契約外のためなんですね。いわゆるイスラエル以外のために呪われた人であって、恵みを受けられる立場にない人であるんですね。カナン人の女もそうなんですけど、この百人隊長もユダヤ人ではないので、ユダヤ人の神様からの祝福というのを受けることができない人立場にあったわけなんです。でも彼はそれを受け止めていて、あなたを私の家の人にお入れする資格は私にありませんとですね。ユダヤ人と異邦人は付き合っちゃいけないと言われていましたの で、そういうふうにこう言ったわけなんですね。でもこの方はですね、大胆にイエス様に求めているんですね。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されますって言ってるんですね。でこの人は自分がこう受けるにふさわしい資格がないものだっていうことを知っているんですが、でも同時にこう神様には不可能がなくて、で神様が語られたなら必ずそうなるっていうふうに信じていたわけなんですね。でイエス様はこの方に対して9節見ますと、これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきた群衆の前に向いて言われた、あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありませんと言っています。ですから、素晴らしい信仰だと褒めているわけなんです。そしてこう癒してくださったんですね。で、そしてこの立派な信仰っていうのはどんな信仰かというと、神様の言葉さえあれば癒しが起こると信じていた信仰なんですね。ただ神様と神様の言葉に対する信頼のする信仰をイエス様はこんな立派な信仰だとおっしゃいました。だから、そのことはすごく重要だということなんですね。神様の言葉に信頼する信仰がすごく私たちにとって重要なことだということなんですね。で言葉を受けるということはすごく重要であります。主の十字架も、最初はもう何もなかったんですけども、言葉だけはたくさんあったんですね。与えられた言葉だけは。でそれが今次々に成就してきてるわけなんですね。今皆さん見てる新聞とか月刊誌の働きも、CD とか賛美の働きも、進学校の働きも、海外選挙の働きも、映画の働きも、個人の働きも、その一つ一つがですね、特に個人とかはお金がかかることであって、本当にこう私たちには不可能なことであったわけですけども、その一つ一つの言葉の成就っていうのは今こうまだまだ続きなんですけど見ているわけですね。で言葉しか最初はなかったんですけど、でもこの言葉を信じてまたそれに従っていった時にそのことが起こっていったわけなんですけれども、ですから言葉を信じるっていうのがすごく重要なことであるってことですね。で皆さん、私たちの歩みにおいても、もし今すごく大きな問題を持ってたとしても、言葉が与えられているならば大丈夫ですし、解決しますし、勝利を見ますし、神様の技を見るわけなんですね。だから言葉を受けるということをですね、熱心に求めていきましょう。今白馬がキャンプ始まりますけど、神様は重要なことをですね、もちろん白馬キャンプに来る人も、またお取りなしという方々にも語り始めていかれると思うのですね、ぜひ聖書を読み、また神様にね、共に求めてですね、祈っていきたいと思うんですね。でただ今日はですね、ちょっとこの一つ6節ですね、あなたは私の家の店にわざわざ家の店にお入れする資格は私にありませんとこの百人隊長が言っているんですけども、神様の恵みっていうことについてお話ししたいと思うんですね。で昨日ですね、それでですね、この聖書はですね、この旧約聖書と新約聖書がありまして、今秋元牧師がこの旧約と新約の違いとか、それをごっちゃにしないようにということをですね、メッセージで語ってくださって、とても大事なことを語ってくださっているので、もし 見れる方ぜひですね映像とかで、あのまた音声とかでメッセージを聞いていただきたいと思うんですけども、旧約は古い契約、新約は新しい契約で、この境目っていうのはイエス様の復活を境としてこう分かれてるんですね。で、私たちも今新しい契約に入ってる。で、契約によって違うっていうことなんですね。で、旧約は何て言うんですか、この守ることですね。守ることは律法を守ることが契約である。新約は信じることが契約なんですね。ここは全く契約が変わって全然違うものになっているということなんですね。で、昨日ですね、池上さんのテレビ見てたら池上さんのですねやつをやっていて、で日本と海外の違いっていうのをやってましたけど、見られた方もおられるかもしれませんけども、働き方が仕事が全然違って、海外はまず、入社式っていうのがないっていうことなんですね。それから転勤がない、それから、正社員と非正規の人の差がないっていうことなんですよね。で、まあ、海外の会社の場合は、誰か欠員ができたらその人を補って、そこに人を雇うっていう形なので、いっぺんに雇って正社員雇って、それから教育してとか、そういうことではないそうなんですね。だから入社式とかはないのと、あと転勤がないですね。で、転勤がないっていうのは全くないかっていうのはそういう意味ではなくて、その海外の場合はあなたはこの部署でこの仕事をしてこういうことをやってくださいねっていう、そういう決まった契約をまずするわけですよね。それで働き始める。でもし転勤とか違う条件になった場合は違う契約になっていく。もう一つまた契約をし直さなくちゃいけないっていうことなんですね。だから突然来月も向こうに転勤してくださいとか、そういうことはないっていうことですね。まあ、本当にそれはいいことでもあるなと思うんですね。日本の企業ってこう家族をこう分担させてしまいますし、大変だなと思うんですけど、でそう言ってましたね。で、まあ、いい面と悪い面があるとは思うんですけれども、また契約が変わってしまうということですね。で、この新約と、私たちもちょっと戻りますけれども、新約と旧約の契約が違う、変わってるっていうことなんですね。だから旧約は十戒を中心として律法を守るっていう、これが契約であって、守るなら祝福されますよ、守らなければ呪われますよっていう契約なんですね。ただこれで分かるのは、私たちは守れない、そしてどうしようもない底なしの罪人であるっていうことが分かるわけなんです。イスラエルを見るとよく分かるのは、守らないならばこうなりますよってことが成就してしまってるんですね。国がなくなり世界中に散らされてしまうっていうことが起こってきました。で、国がなくなっちゃったんですね。そして世界中に散らされてしまいました。でも神様はだけど恵みによって集めるっていう予告もされていて、それが成就して今イスラエルという国が再びできているわけですけども、イスラエルの網を見るとこう、私たちが立法が守らない時 その姿っていうのを見ることができるわけですよね。だから、私たちが立法を通して分かるのは、私たちがどうしようもない罪人、底なしの罪人であるっていう、守れないものであるっていうことが分かるわけです。そしてそれが一つの役割なんですね。で、それで、そして神様をイエス様の救いへと導いてくださっているわけなんですけども、だから私たちは自分が神様に恵みを受けるにはふさわしくないなとかですね、神様の働きをするにはふさわしくないなとか思っていたら、それは正しい認識なんですね。私はちゃんとやってるから、神様に祝福されるし神様に愛されると思っている人はちょっと間違った認識で、それはちょっと自分の罪がよく分かってないとか、そういう状況があると思うんですけども、だからふさわしくないっていうのは正しい認識なんですね。ただふさわしくないから神様の前に出れないとか、神様の恵みを受けられないっていうのは、それは間違いなんですね。神様は罪人を愛してくださっているんです。だから罪は憎まれるんですけど、罪人を愛してくださっているわけなんですね。
だから私たちはふさわしくないと、この私にはこのイエスとのこう屋根の下に登るする資格はありませんと百人隊長が言っていますけど、まさに私たちはそのようなものだということをこう自覚させられるわけですね。立法を通して旧約はですね、守れない、守るのが契約なんですけど守れない。で今新約の時代はどうなったのかというと、イエス様の十字架を通して私たちの全ての罪がですね許されました。でなんで許されるのかというと、行いではなくて信じるだけで救われるっていうふうに神様が開いています。行いでは立法を守れない人たちなので、私たちはですね悪者なので、で私たちは信じるだけで救われるですね。イエス様の十字架にかけられた時に